松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社精神堂代表取締役松村洋平さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、松村さん、お名刺を私いただいて、アーティストっていうぐらい個性的なね、松村さん、これ
本当素敵ですよね、この名刺。
カラフルな。
ありがとうございます。
はい、さてこの株式会社精神堂さんはどのような会社でいらっしゃるんでしょうか。
ありがとうございます、はい、リフォーム全般やってましてですね、主に得意にしているのは塗装工事、壁とか屋根を、塗装して、
はい、
防水をかけていくというような。
これはあれですかね、戸建てが多いんですか、それともビルとかアパートとか大きな物件が多いんですか。
もうほとんど戸建てですね。
そうなんですか。
はい、
ですか。兵庫にもある。
兵庫にも、
はい、もううちちょっともう15年になるんで地区、
はい、
一部分だけとかでもいいんですか。
もちろん何でも、はい、
すごいですね。お会いするたびにこう組織が大きくなっていっててね。
本当ですね。大阪にも春には構えられたということで、全部で今9社というふうにお聞きしております。
そうなってますね、はいはい、
こちらの精神堂さん、誠に進むと書いて精神堂さんは、
はい、
創業してどれぐらいになるのでしょうか。
私精神堂っていうのが私3代目になるんです、
はい、
なのでもともとは父親から聞いてるのは昭和35年ちょっと前ぐらいから精神堂製本所っていう製本業を祖父母がスタートしてっていうのは聞いてまして、
はい、そうなんですね、
はい、2代目として父親が今、もう一人になっちゃったんですけどね、
はい、
はい、やってます。で私このリフォームはスタートしたのは2015年の4月ですね。
いや、法人格としては別法人になるんですか。
もう全く別になりました、はい、2018年にもう別になりましたですね、はい、
それはおじい様が作られた会社の屋号を引き継いでるって感じですか。
そうですね、引き継ぎたかったですね、
はい、
松村家の象徴みたいなおじいちゃん、はい、おばあちゃんやったんですよ。
あら、どんな方々だったんですか。
京都の御所の近くにあるちっちゃい家だったんですけど、はい、うん、お盆正月にはもう流行ってるお店みたいに何回転も人が来るんですよ。何十人と、
お店ではない
の。お店ではないんです、おじいちゃんおばあちゃんを慕って来る人が小さい時から見てましたね。そういうのを、
その頃、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてたんですか。
あ、別やったんですけどね、
はい、
はい、
地域の人たちに愛されるご夫婦だったということですね。
うん、特にご近所と仕事関係の方やと思うんですけどね、うん、はい、おじいちゃんは割と寡黙 で、
うん、
でおばあちゃんが天真爛漫で元気で明るいみたいな、はい、
へ、
僕は本当ね、なんかパワーを感じてましたね、小さい時から。
あ、なんかこうおばあちゃまのお話になると目がなんか少年のようですね。松村さん、やっぱりおばあちゃん子だったんですか。
かもしれないですね。おばあちゃんとの面白い話いっぱいあるんですよ。
へ、なんかこちらの会社の名前のなんていうんですか、こうこの会社を継ぎたいという思いもおばあちゃまからの一言で始まったというふうに先ほどちょっと打ち合わせでお聞きしましたけど、
うん、はい、小さい時に、
はい、
もう僕末っ子長男なんで、
はい、
洋平ちゃん精神堂頼むでってしょっちゅう言われてました。
精神堂頼むで、
精神堂頼むで、精神堂頼むでって言われてました。
どんな風にお返事されてたんですか。
僕は小さかったんで、はい、でもそうなんかなと思ってたんですよ。でも父親はもう製本業下火なので、
はい、
もうお袋いらんこと言うなみたいな、よう喧嘩してましたね。
もうそんな言わんでいい、洋平ちゃんに言わんといて。
父親はおばあちゃんにそんなこと言ったんですけど、父親がいなくなったら、まあ、やべちゃん頼むなみたいな感じですよね。
おじいちゃんおばあちゃんからしたら最高の孫さんですよね。
そうですよ ね、今もう大活躍で、きっともう天国から洋平ちゃんようやってくれたって見てくださってそうですよね。
あれですよね、もともとの事業じゃなくて新たな事業を起こしているってことが、はい、なんかこうとても嬉しいんじゃないですかね。
うん、この事業、その製本業からいきなりと言いますか、リフォームに3代目からリフォーム業にされたのにはきっかけがあるわけですよね。
そうですね、初めはなので、はい、もうもともと継ぐつもりは一切なくてですね、小さい頃はずっと野球やってたのでプロ野球選手になりたかったんですけれども、
うん、松本さんと同じ夢があったわけですね、う
ん、でまあ割と早々に挫折をして、うん、でそうですね、まあ、僕はまあ大学まで割と勉強、プロ野球選手を諦めてからは勉強にシフトして、うん、まあ、野球はずっと高校までやったんですけど、はい、大学行って、まあ、そっからちょっとそうですね、就職活動みんなしてる中でしなくなりましたね、うん
うん、そうなんですか。
それは何かきっかけがあったんですか、うんうん、
社会に出るのが怖くなったって、はい、ただちびったんですけどね、はい、まあ、僕はなんていうんですか、通学の電車の中で見る大人の人たちにちょっと、はい、なんていうんですか、驚愕したというか、
朝のラッシュ時ですね、
吐きない感じ、はいねえ、みんな嫌なとこに行くんやなみたいな感じじゃないですか。
確かに
朝眠い中ね、電車に乗る姿を見て、
そんなとこ行くんかみたいな思っちゃったんですよ。
大学卒業して自分が行くとこがここ、はい、あら、
まあ、なので僕自分の性格上、うん、まあ、そういうところに行くと我慢の努力で、うん、まあ、人生生き切ってしまうわっていう、ちょっと想像しちゃって、まあ、ひたすらフラフラしましたですね、うん、20代の頃は。
その社会人になりたくなくて。
そうですね、で何かやるだろうと、自分のことだから、うん、みたいな。
だからそういうふうに思える自己概念の高さがすごいですね、うん、その年で。
ただ逃げてるだけではなくて、何かやろうと、
何かやるだろうって、う
ん、これおばあちゃんのおかげかもしれないです ね、
いや今それを私も思ったんですよ、うん、いや本当おばあちゃんの言葉がすごい残ってるんじゃないかな、
う
ん、
そうです ね、ちょっと次週からさらにいろいろと詳しく聞いていきたいと思います、
うん、ありがとうございます。
今月1ヶ月よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所天王寺オフィスの伊崎達也さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、いつもこうベリーベストさんピシャッとこうスーツをね、うん、ね、で松本さんもピシャッとしてるんですけど、それをふわっと着ている、ベリーベストさんはピシャッとしてピシッと着ている、この違い分かりますか？なんかこの私語彙力ないながら頑張ったんですけども、
はい、ちょ大丈夫ですかね、ふわふわして見られないですか、ね、
ピシッとしてふわっと着るのとピシッとしてビシッと着るのとどっちも素敵だなと、いつも対照的にこう見させてもらってますけれども、
緊張してるのできっちり来ようと
思って、あと皆さんそうベリーベストさん柔らかいですね、雰囲気がね。
あ、ありがとうございます。
なんかこう弁護士の先生というとなんかもう本当にちゃんとお辞儀の角度までちゃんとしなきゃぐらいに構えてしまいますけど、うん、さて伊崎さん聞いてもよろしいですか、こんなこと、
はいはい、
すごく貫禄があって信頼度高そうなイメージだけど、お肌とか見るとものすごくお若いという、このギャップ、おいくつで
しょう、ね、今27歳ですね。
まずいですよ、親子ぐらい
です。もう数年前まで受験勉強とかされてた、それはないか、
ね、だけどそうですよね、
今弁護士になって3年目なのでっていうところですね。
もう脳が今もういっぱいこういろいろと動かせる時ですね。
何言ってるの。ちなみにこう学生時代に、
はい、
そうこの間も学生時代じゃないですか、
はいはい、
その頃を見ていたベリーベストの印象ってどうですか。
私そのベリーベスト入ったきっかけが、はい、そのロースクール時代に、はい、エクスターンっていうその授業の一環で法律事務所で働くっていうのがあって、はい、それで2週間ぐらいベリーベストに来させてもらったんですよ。
その時なんで、そうなんです、
はい、良くも悪くも2週間いたんで、はい、入る前と入ってからとあんま印象は変わらないというか、
すいません私聞いてもいいですか、はい、ロースクールというのは どんな学校ですか。
ロースクールっていうのが、法科大学院っていうところで、はい、今その司法試験制度が約10年ぐらい前にちょっと変わって、ええ、今までその旧司法試験は大学生の間いつでも受けれるっていう状態だったんですけど、
大学生大学を通いながら弁護士の資格にチャレンジするということですよね。
だったんですけど、ええ、新司法試験制度になってからはそもそも 法科大学院を出るか、もしくは予備試験っていうものに受かってからじゃないと司法試験の受験ができないっていうものに変わったんで、
受験資格がちょっとステップアップしたということですね。
そうですね。なのでまあ基本的にはそのロースクール法科大学院に行く人の方が割合はかなり多いのかなとは思います。
自力で資格を取るよりも大学院で学びながら資格を取る。
そうです、
ね、その大学院っていうのは何年になるんですか。
大学院は法学部出身者は2年、で法学部じゃない方は3年になってます。
法学部ではない方も行けるんですね。
そうですそうです。未修って呼ばれるんですけど、なんで社会人から入ってこられる方も多数いらっしゃいますね。
ある意味ちょっと夢が広がりますね。弁護士になりたいって後から思ってもなれるよっていう。
そうですね、私の知り合いというか友人で弁護士になった人たちにもいっぱい社会人出身の方はいますね。
へー。その時にベリーベストに2週間行ってたんですね。それは、はい、ご自身でこの弁護士事務所を行って選べるんですか。
そうですね、ベリーベスト主に一般民事とか刑事事件とか、はい、あまり企業法務とかも多数取り扱ってはいるんですけど、はい、メインはやっぱ個人のお客様なんですけど、うん、個人のお客様を業務分野で取り扱ってる事務所って小さい事務所、うん、個人事務所がすごい多いんですよ、うん、そうするとあんまり余力がないので学生受け入れたりっていうのほとんどしてないんで、うん、学生は見れるところがほとんど企業法務系の大きい事務所ばっかりなんですけど、うん、ベリーベストは唯一その一般民事を主に扱ってる中で学生の受け入れをやってたんで、まあ、せっかくなら見たいなと思って行かせてもらいましたね。
どうでしたか実際のところその現場を見て。
なんかね人数多いんですよやっぱり、なんで良くも悪くも自由というか、
いろんな人がいらっしゃるということですね。
そうですね、各々本当にやりやすいように仕事してる弁護士ばっかりやなとは思いましたし、入ってからもその印象は全く変わらないですね。
やりやすいように弁護士してるとあんまり聞いたことないですよね。
そうですね、時代の流れに非常に合ってるんでしょうね。
そうですね、なんか大きい事務所なんで、こうすごく管理されてるというか、規律がすごいんでしょって言われることあるんですけど、まあもちろんね一定の組織なんで、規律はあるはあるんですけど、全然その中でみんな自由な働き方をしてるなっていう印象ですね。
確かにトップの2人が自由ですもんね。
かなり、
ね、自由です、ね、2人社長がいらっしゃいますね。
そうですね、
だけどいい経験をされましたね。
いや本当に
院生の頃にね。
そうですね、なんでもう、もう自分はベリーベストに入るんやろうなって思いながら司法試験を受けてっていう流れでした、
その時に出会う事務所によって全然変わってきますもんね。
印象は全然違いますね。東京のその企業法務系の事務所もいくつか見たんですけれども、やっぱ合う合わないの問題はあるのかなとは思います
ので、
うんうん、
それって大学院の時に2週間行った。
はいはい、
2週間他も行くんですか。1箇所だけですか。
1箇所だけですね。期間的にそれは限られてるんで、はい、それはエクスターンっていう学校の授業として行くものなんですけど、はい、他はロースクール中の夏休みとかに、こう個人的にサマークラークとか呼ばれたりするんですけど、はい、事務所に応募して、まあ、1週間ぐらい働いてみたりとかっていうのはあります、
はい、いくつか行かれてみたんですか。
そうですね、東京のその大きい事務所みたいなところは5つほど。
あ、そんなに行かれたんですか。
お金が発生するというか日当をいただけるっていうのは。
あ、そういうことですか、はい、
そんな伊崎さんにどうして弁護士になろうと思われたのかなんてこともね、次週お話をお聞きしたいと思います、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。